first time I've stood up here looking at it from this way. It's a little interesting.皆さんおはようございます。私はギリオンといって、約1年間ぐらいこの教会に出席して、証を分かち合っていいと思っていて、森先生のおかげで、日本語を伝えるようになっていました。森先生、誠にありがとうございました。さてと、皆さんよろしくお願いします。クリスチャンホームで育ちました。家族のみんな教会に行き着いていました。同級生もみんな教会に行っていました。毎週礼拝会を行っていたクリスト教主義の学校に通いました。生活のすべてが教会中心でしたけれど、イエス様が中心だったのではなかった。自分で選んだ生き方ではなかったからです。変えてベルトコンベヤーを運ばれるように考えずに生きていました。アメリカの田舎ではこの状況が珍しくないのです。たくさんの若者がこのように生きています。両親は愛情深く子供たちに教え諭します。愛情があるのに気持ちを伝えることが下手な両親が教え諭すので、信仰しなくてはいけない感じになってしまう場合もあります。高校生の頃もベルトコンベヤーに運ばれるままでした。礼拝会でステージでギターを弾きました。礼拝会に欠かさずに、出席しました。学校のある先生のおかげで科学に興味があることに気づいて、大学で科学を専攻するに決めました。将来の計画は完璧でした。名門大学で科学を勉強し、給料がすごく高い仕事について暇を見つけて、世界のあちこちに旅行するつもりでした。そのうち最後のものだけは叶ってしまいそうです。ふるさとを出て世の中のいろんな問題に直面したとき、多くの若者と同じように自分の夢も破れました。うつ病がいつ始まるかは誰にも分かりません。うつ病は病気のように語られていますが、私はいつ感染したのかを覚えていません。うつになっていたことしか覚えていません。と、経験したことのない人にとってうつ病は悲しい感じだけだと考えられます。そういう人々から言われました。悲しいなら幸せなことを見つければいいんじゃない？もっと仕事などのことで頑張るときっと幸せになれるよ。あまり理解されていませんが、うつに不思議な心地よさであることです。悲しさは穴に落ちることですが、うつは落ちた穴から這い上がる意欲が湧かなくなることです。その穴には奇妙な安心感があるのです。何もしなくていい、何もしたくない、毎日眠って食べて過ごせばいいと感じました。日々が意味のないまま過ぎてしました。そんな感じで大学生活を過ごしていた。教会に行くことをやめました。授業を欠席しました。両親と話をすることさえやめました。孤立でした。それでもうつの穴にとどまったままでした。そのかなり前から科学が好きではないことに気づいていました。成績は良かったのに勉強が虚しかった。やりがいがありませんでした。と、高校の友達と一緒になるために大学を転校しようかと考えていました。少なくとも科学をしたくないことは分かっていました。でも何をしたいのかな。 何をするべきなのか、自分の生命は何なのか。友達や家族や先生みんなにそのことについて聞きました。2年生になっても答えがまだ見つかりませんでした。さまざまな授業を試していたけれど、ビジネスでも歴史でも政治学でも感動しませんでした。ふとしたきっかけで地元の中学校でボランティアをしに始めました。 ESL 教室の手伝いでした。米国に移住して日が浅く、アメリカの学校に遅れずについていくために英語に指導が必要な子どもたちのための教室です。当時はそれをあまり考えませんでした。なぜかというと、教えることに興味がありませんでした。私は日に数時間その働きをして、学期の終わりに証明書を習得し、あとはと家に帰るつもりでした。しかし何月なのかも思い出せないくらい無意味な日々を過ごしていた、時間のただ中で忘れられないことができていました。40人のクラスに行きました。すごかったのは人数じゃなくて対応性でした。その14人が約35カ国から集まっていました。中国人、ドイツ人、ソマリア人、イラク人、韓国人、ブラジル人、ウズベキ人、メキシコ人、もちろんで日本人も、がいました。覚えきらなく、きれないぐらいの対応性でした。そのクラスで世界の中から生徒たちが一緒に学んだり、お互いに教えたりして、国境を越える関係を作っていました。それに気づいた時に不思議なことを悟りました。天皇とおさまが作られた世界の姿が一つの部屋の中で合わされていました。それが目の前にあったのです。その瞬間に自分の証明を悟りました。アドバイスをまとめて再び教授やメンターに話をしました。そして自分が問いかけてきた質問に対する答えを得ました。そのものは心を尽くして主に寄り頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこにおいても主に認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされると書きました。人生で初めてベルトコンベヤーから降りる勇気が湧いてきました。ようやく穴から這い上がる理由が見つかりました。私は主に信頼して、主が道筋をまっすぐにしてくださいました。友達を通してジェットプログラムという日本で外国語を教育と文化の交流を発展させるための事業があることを知りました。それについて祈って、この道筋もまっすぐにされました。自分は確信を持っていましたが、両親に話すことをかなり心配しました。だって親たちは大抵自分の子供が家族者として高い給料を仕事に就く代わりに不明瞭な外国の将来のために外国に行くことなど、喜ばないからです。でもまた神様が働いてくださいました。両親は自分の証明がどこから来たのを知ったのです。その時期にも両親が応援してくれたことでずっと感謝します。日本語を勉強し始めました。専攻を教育に変更しました。改めて教会に行くようになりました。疑問を答えと自分の勇気場が見つかりました。日本人と 日本人と喋るときに最初の質問は大抵なんで日本に来ましたかですと、なんで日本語は上手ですか、その後その質問に対していろんな返事を言っていましたが、今日は本当の理由を分かち合いたいと思います。日本に来たのは私がそれをしなければならないからです。このために雇われたのです。でも私の雇い主は教育委員会だけではありません。マタイの福音書28節でイエス様はこう言いました。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々に弟子としなさい。そして父子聖霊のみんなによって、バプテスマを授けまた私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。この文章は大宣教命令ですが、英語では The Great Commission と呼ばれています。コミッションはどういうことでしょうか。それは特定の人に与えられる役割です。イエス様を信じるすべての人に神様はこのコミッション役割を与えました。イエス様の言葉や自分たちの証を分かち合いに世に出ることと、希望のない人に愛を、安らぎのない人に平和を、心の気づいていた人にと慰めを与えること、これが自分がやり遂げなくてはならない証明です。自分の言葉と行動で神様を崇めることを求めます。そして神様が私を通して誰かを鬱の穴から助け出してくれることを祈っています。天の父様は感激の神様です。星や銀河や壮大な宇宙のみんならず、ちっぽけな人間の手のひらの皮も作りました。夢も作り出すことはでもできるでしょうか。キリストの信頼することで新たな夢も自分のと目的も見つけられるようになりました。家を建てる者に退けた石が自分の礎となりました。この石杖の上に自分の人生を立て上げます。キリストという石杖は人生における荒波や嵐や鬱、そして地球の反対側に行くような難題すらも耐えられる石杖です。今までの日本の生活で、困難も喜びでもありました。友達ができていろんなことを間違えて大切な思い出を作りました。その間にたくさんの選択をしていたけれど、一番大切だったこと、それはイエス様が私の命となることを選んだことです。神様の恵みによって確信と喜びで生き続けられるように。ありがとうございます緊張すぎて、発音仕方はまだまだですけれども。thank you. And thank you to my parents.
あれ、ローマ字読んだんじゃないんですよ。日本語を読んでたんですよ。自分で。まあ、いろんなツールがあったと思いますけど、自分で翻訳して僕はちょっとだけ手伝わせてもらいましたけど、自分で書いた日本語の文章を読んだんです。 素晴らしい。